御徒朗朗回帰第1話消えた理由届く声。YouTube 総再生回数1億回、朗読話数6000話以上。これが今の俺、朗読者としてイサムが辿ってきた記録だ。あまたの人たちと出会い、巡り、つながることで、俺はいろんな場所で声を届けてきた。もちろん YouTube の動画内だけではない。時として現地に赴き、直接声を届けに行くこともある。そしてこれは、ある朗読会イベントで起こった話だ。よかったら聞いてくれ。それは、ある寒い冬の日だった。百物語のイベントをやりたいからという理由で助っ人を依頼された俺は、とあるイベント会場へと足を運んだ。時刻は午前9時。関係者と軽い食事を済ませ、デザートでもと思っていた俺は、数人で近くの喫茶店へと入った。実はここに来る前からこれが楽しみの一つだったりする。旅先で出会う、普段口にできないものを味わう、これぞまさに旅の醍醐味だろう。俺はあらかじめ調べておいたスイーツを誰よりも早く一人注文を決め待機する。やがてみんなの頼んだものがテーブルに運ばれ、まずは一口とスイーツを口に運んだ時だった。そういえばイサムさん、今回のイベント会場出るらしいですよ。真冬だというのにコーラフロートを美味しそうに頬張る関係者の一人の A さんが、俺の方を見ながらわざとらしく恨みそうな口調で言った。出るってこれですか？そう言って俺もわざとらしく両手を上げ、指を下に向けてみせた。
それです、それです。
楽しそうにうなずく A さん。それを見て隣で一人熱々のぜんざいを頬張る B さんが、
出るってあの会場いわくつきなんですか？
と小さく驚きの声を上げた。
いやー、いわくつきってわけではないらしいんだけど、実はここ1年くらいでちょっとした噂になってるらしいんだよね。
というと？
よく伸びる餅をごくりと飲み込み B さんが聞き直す。
くそ、ぜんざいがやたらとうまそうだ。俺もそっちにすればよかった。
イサムさん？
え？ああ、いや聞いてるよ。で何、噂話って？
それがですね、あの会場って以前にも怪談朗読のイベントをやったことがあるそうなんですよ。
そうなんだ。
そう返事を返すと A さんは食い気味に顔を近づけてきた。
それがですね。
A さん口ついてるよ。俺が指摘すると A さんは慌てて口元をナプキンで拭った。
ああ失礼。で、その会場なんですが。
いいか、 A さんの話によると、その会場ではいくつかの怪奇現象なるものが確認されているという。朗読中突然聞こえる女性の声、悲鳴、泣き声、誰もいないところで聞こえる足音や人の気配、物音、どれもありきたりではあるが、発生頻度と確率が高く、入観客や関係者の間では結構な噂になってるらしい。
それも怪談イベントに限ってかなりの確率で起こるらしくて、今回ももしやって噂されてるらしいんですよね。ほら、これ見てくださいよ。
A さんはそう言ってスマホを取り出し、いくつかのツイッターのツイートを見せてくれた。
今回のイサムさんの朗読会場、幽霊騒ぎが頻発してるって噂のとこじゃない？
あそこ友達が前に怪談イベント参加したけど、途中でえらい大騒ぎになって中断したらしいよ。
リアル怪談イベントじゃ、何それ楽しそう。
その他にも似たような書き込みが見て取れた。なるほど、これは確かに俺が想像していたよりも大きな噂になっているようだ。
なんかこういうのってイベント的には盛り上がるかもしれないけど、ちょっと心配ですよね。
見るとぜんざいを食べ終えた B さんが先ほどより少し暗い顔で肩を落としていった。小鉢には昆布が残っている。
あの昆布との食べ合わせがぜんざいは美味しいのに。
イサムさん、ああ聞いてるよ。心配って？
いえ、たくさんの人が来てくれるのは嬉しいけど、それが目的で来られるのもなんかなと。せっかくイサムさんが来てくれたわけだから、やっぱり朗読をメインに聞いてほしいというか。
そこは大丈夫だよ B さん、
イサムさんならきっとイベントを成功させてくれる。ですよねイサムさん。
え？あ、ああ。
あのさ。
はい？
A さんと B さんが二人して同時に返事を返す。ぜんざい頼んでもいい？
え？
口をポカンと開ける二人をよそに、俺はウェイトレスを呼び注文を取った。喫茶店を出た俺たちはその足でそのまま会場へと向かった。場内に入ると、出迎えてくれた関係者と挨拶を交わした後、音響や舞台監督と最終的な打ち合わせを行った。朗読の台本を渡されたが、読む練習はあえてしない。初めて読む話への思い、一発読みという緊張感を会場に来てくれた人たちにも伝え、一緒にその思いを共有したいからだ。変なこだわりと思われるかもしれないが、俺なりに長年やってきたスタイルでもあるので、今さら変えようとも思わない。ふと腕時計に目をやる。まだ時間あるな。自分の出番までまだ時間がある。集中したいのもあり、俺は楽屋へと戻ることにした。会場のスタッフルームから出て長い廊下を歩いていた時だ。
ねえ。
ふと耳元で声をかけられたような気がし、慌てて周囲を見渡した。
なんだ？
風の音だろうか。今女性の声でねえと聞こえたような。不意に頭の中によぎる喫茶店での噂話。背筋に嫌な悪寒が走り、肌が泡立つような感覚に襲われる。
まさかな。
俺は再び歩き出すと、早足に楽屋へと戻った。しばらくして、百物語のイベントが始まった。楽屋でスタッフに呼ばれた俺は、舞台の横にあるスタッフルームに待機し、モニターで会場内の様子を見ていた。次々と演者たちが壇上に上がり、おのおのが怪談を語り始める。客席には大勢の観客たち。皆一様に固唾を飲み、朗読に耳を傾けている。いい雰囲気だ。話す側も聞く側も程よい緊張感。その様子をモニター越しに見ているだけでワクワクし、自分の出番を待ちわびてしまう。自分は本当に生粋の語り手なんだなと思わずそう思い、苦笑いをこぼした。
イサムさん、いよいよです。
はい。
スタッフに返事を返し、席から立ち上がる。調子はいい。声の張りも問題ない。あとはこの声をみんなに。そう思いながら壇上に足を踏み入れた時だった。 わーキャーと突如観客席から湧き上がる悲鳴。ざわめきが感染し、観客一同がざわつき始める。
何か客席であったの？
スタッフが慌ててインカムで連絡を取り合っている。
何かあったんですか？
いや、何か客席で幽霊騒ぎがあったみたいで。
幽霊騒ぎ？
嫌な予感がする。
ええ、一番上の客席で壁から女の声が聞こえたとか、あと何か今演者さんのマイクから女のすすり泣くような声が聞こえたとかで騒ぎに。
参った。喫茶店で B さんが言っていたことが現実のものになりつつある。
どうします？一旦中断しますか？
え？いやしかし。
スタッフが再び連絡を取り合っているが、状況は思わしくない。観客は席を立ち上がり、落ち着かない様子だ。泣き出す客までいる。
おい、これ見てみろ。
スタッフの一人がスマホの画面を A さんに見せていた。俺も気になり覗いてみると、
なんか会場で騒ぎがあったっぽいよ。え？例の会場？幽霊来た？
やっべえ、マジで楽しくなってきた。
タイムラインに次々とハッシュタグイサムの文字が流れている。これはまずい。なぜ怪談イベントに限ってこんな騒ぎが起こるのか。呪い？いや、そんなバカな。だったらなんだ。怪談なんて不謹慎だから邪魔してやる？幽霊が？
いやいや、それも意味がわからん。
よくある話ではあるが、目的は何だ？他には。あらゆることに疑問を打ち立てる。一つ一つを頭の中でゆっくりと消していく。単純な消去法だが、何よりも確実だ。
他に何か理由は。
場内を見渡す。ざわめく会場内。もはや怪談朗読どころではない。
これではせっかく朗読を聞きに来た。
伊佐間さん何か言いました？
そういったスタッフの前を通り過ぎ、俺は壇上にある席へと腰をかけた。スタッフの一人がそれに気がつき、マイクのスイッチを入れてくれた。
照明。
インカムにぼそりとつぶやくと、会場の明かりが消え、スポットライトが俺に降り注ぐ。
皆さんこんばんは。
突然の俺の声に会場内は一度静寂に包まれたが、それもほんのつかの間、再びざわめき始める。だが、今から話をしよう。生涯忘れられない話を。だから聞いてくれ。今だけでいい。耳を傾けてくれ。ゆったりと会場内のすべてを解き伏せるように語りかけた。いすくめるような目で観客を見渡し、口を開く。耳元で聞こえる女の吐息。背後に感じるいるはずのない人の気配。だが、今の俺はそれすらどうでもよかった。人だろうが人でなかろうが、俺がやることは一つだけだ。今この声を、この思いを届けるだけ。気がつくと、会場は静寂に包まれていた。響くのは俺の声だけ。誰もが聞き逃すまいと真剣な表情で耳を傾けている。これだ。この一体感が俺はたまらなく好きだ。 一期一会の出会いでも感じることができるこの一体感が。最後の一言を放った瞬間、俺の耳に数多の拍手喝采が降り注いでいた。
すごい、すごいですよ、イサムさん。やっぱり半端ないっす。
そう言って大騒ぎするスタッフを見てハッと我に返る。急に恥ずかしさが増してきて、俺は挨拶もろくにせず頭だけ下げ、慌ててスタッフルームに逃げ帰ってしまった。その後、イベントは無事に終了した。慌ただしく帰路につき、しばらく経ったある日のことだった。ツイッターの DM にこんなメッセージが届いた。それは、とある友人を病で失った女性からのメッセージ。亡くなった友人と二人して怪談が好きだったらしく、イベントによく参加していたとのこと。亡くなった友人は俺の怪談朗読が大好きで、いつかこの会場にも来てくれないかと心待ちにしていたらしい。あのイベントにはメッセージの送り主も来ていたらしく、最後まで諦めず朗読してくれたことを感謝する言葉が、そのメッセージに延々と綴られていた。最後に、あの子もきっと聞きに来ていたはずです。本当にありがとうございましたという言葉を添えて。さてと。俺は軽く笑みを浮かべ、PC の画面に目を向けた。今日はライブ配信の日だ。彼岸さんとの打ち合わせをし、準備 OK の合図をもらう。ライブ配信の始まりだ。続々とカウントされる入場者数。今日はいつもより人の入りが多い。ふとあの時の会場の様子が目に浮かんだ。幽霊が現れる理由、消去法で最後に残った理由、幽霊だって朗読を聞いて何が悪い、だった。なぜこんな回答が頭に浮かんだのか。それは多分あの時と同じ、俺が生粋の語り部だからなのだろう。軽い笑みから思わず笑い声が漏れそうになる。必死にそれを噛み殺し、俺はマイクをオンにした。さあ今夜も届けよう。この声を聞きたいという世界中の人々に。生涯忘れられない話を届けるために。以上、オンと朗朗回帰第1話、消えた理由、届く声という題名の話でございました。恥ずかしすぎるでしょう、これ。